新しいフォルダーということで感想戦でございます。新しいフォルダー、今日の宿題映画は、ウェストサイドですね。ウェストサイドストーリーを、
はい、
やっぱどうにもこうにもそのアメリカーノが強くて、
うん、
雰囲気がちょっとなんか納得いかないっていうことが結構多々ある見受けられる映画だなとは思ったんですけど、これしょうがないのかな、こういうドラマになってるんですよね。
まあまあそうですよ、
うん、
だってアメリカ映画だし。
そうだっていやだから例えばね、こうなんだろう、手が当たってバーンと手が当たってあなたのグラスをこぼした時に、うんうん、なんでこんな悲劇起こったんだみたいなことを言い出すアメリカ人みたいな、うんうん、いやお前が手を当ててこぼしたんだよこれは、
うん、
ごめんね、あごめん俺やっちゃったよ、うん、じゃあなのに、うん、なんでこんな悲劇起こるんだみたいな話にすり替わってる感じがするんですよ、
うんうん、
その自分が恋をしたことによって白人に恋をして、はい、ベルトリカンという立場で、
うんうん、
でその愛が全てを乗り越えるみたいな、
うんうん、
すごいこと言ってますけど、
うん
うん、それでお前のお兄ちゃんも死ぬし、
うん、
そう白人のなんかリーダーのやつも死ぬし、
うんうん、
この現象はお前のそれにおいてで起こったことだから、
そう
私がごめんなさいって言うのないんだっていう、
それはないです
訴訟の
なんで訴訟大国
いやそれは
訴訟大国アメリカって、
それちょっとこう考えてほしいんですけど、
うん、
例えば、うん、俺が大好きな、
うん、
俺が大好きなネットフリックスのドラマ、はい、
何ですか、
コブラ会の主人公の、
はい、
なんだっけ、ジョナサンだっけ、ジョンソンだっけ、名前忘れてたけど、ステファンだかスティーブだか、
うん
うん、は絶対に自分のせいだと思わないですよ。
そうね、
ね、
うんうんうん、
だし、
うん、
俺が大好きな、うん、ネフリのシリーズ、今年第4シーズンやる、
うん、
ストレンジャーシングスのビリーも、
ビリーも
やっぱり同じことがあっても、
うん、
俺のせいだと思わないですよ、自分のせいだと、
うん、確かに僕も今それで思い出しました、うん、トイストーリーでも謝んなかったっすもん、あの宇宙の人、
バズライディア、
そう、バズ、うん、バズじゃない、バズじゃなかったらお店、あの主人公の子の、あの男の人、
あ
どんな悪い、
アンディじゃなくて、
うん、ウッディ
、
うん、
あの仲間のおもちゃ折ったりとか、うん、足なくしたりもしても一回も謝らなかった、
もう絶対謝らないよ
それが
戦勝国、
そう、それが戦勝国それが戦勝国だし、でそれが見ててバカだなこいつやって思うのが多分僕は、
ね、
僕はそ
うなんだ、
角度的にその、だ結構その好きなところは一緒で、
うんうん、
でこのウェストサイドストーリーの、
うん、
マリアについても、
はいはい、
ビリーについても、
はいはい、
結構みんなキャラクター、俺が好きなキャラクター一緒で、でそのなんか輝き方が違う、光の当て方が違うから輝き方が違うだけで、物は一緒なんですよ。
物は
一緒なの。そうそうそう。で、俺はそれが大好きだし愛してるし、
うん、
そうそう、
うん、
愛してるんだもの。だって
しょうがない。愛してるんだ
も
ん。
もう使いましたね。
使っていこうかな。愛してるんだもの、
愛してる
んだ、それでいいんだ、
そう
全部許される、
うん、
すげえなー、
うん、いやその代わりみんな、
でも確かにそうだよね、
みんな罰食らってるからその代わり、
うん、罰、
いやだってビリーだって死んでるし、
うんうん、
マリアだって周りの人がこう死んでいって、きっと彼女はねジェッツからも、なんだ、もう一つジェッツとあともう一つチームの
名前忘れました、プエルトリ、
プエルトリカの、
うん、
ここからもきっと陰でね魔女って呼ばれるだろうし、わ、
うん、
かんないけど、
ね、
こうもうあいつに関わるとみんな死ぬぞみたいな、
うん、
そう、おそらくチコも死ぬだろうしね、
うん、
ここから先わかんないけどまあでもなんか、まあ、そういう罰はみんな食らってるから、
うんうん、
まあまあ致し方ないのかなって気は、まあそれでチャラなんじゃないかな、
そうか、
物語的に、
じゃあまあしょうがないのかな、うん、愛してるんだから、だから強いね、
そう愛してる、
そうだ、かわいい、
そうなんですよ、
かわいい女性とかさ、うん、絶対だもんね、
そう、うん、
あのクソ野郎でもさ、うん、すっげえなんだこいつみたいな女とかでも、まあ男もそうか、うん、あのかっこいい男とかそういうものか。
でも愛しているのに対して否定ってもできないんですよ、うん、それ言われたらでも愛しているのってもうなんか18歳の女の子に半べそかきながら言われたらもう何にも漁師さんが悪者になりますよ。それどんな何が原因だったとしても何が原因で確実にその子が悪くて漁師さんがガン切りしてたとしてもでも愛してるのって泣きながら言われたらもう旗から見たら絶対漁師さん悪者ですから。それで
納得いかないな。
でもそれも確かに
そう、納得いかないな。
そう、それ否定できないの。もう女の子がでも愛してるのって言うともうそれもうその愛をね否定できない、否定できないですよ。
すごい納得いかない。
確かにそれはすごい。
やだな。こういう不条理っていうのがあるんだね。
そうそうそう
世の中には。
そうそうそうそうそう。
しょうがないね、もうそれは。
そう
不条理なんだもん。
うん。
飲み込まなきゃいけないんでしょ。
そうだ、まあ、それはそう飲みだ両面取っていいと思うんですけど、うん、あのそれをなんかもうちょっとこう笑うしかないっていうそれもいいし、あのでもその純粋さゆえの
やり返したくない、なんか
いや
愛を武器になんかやり返したい気持ち、
こっちも。でもおじさんがでも愛してるんだはキモいだけですから。キモいと臭いだけですから。おじさんのおじさん、そうそう、おじさんが評価される評価軸は
評価じゃねえじゃん。
キモさと臭さで星がいくつかだけだから、おじさんの評価は
ダメだな。そ
うだ、もうこういうね、あの勝ち目のない争いに出ちゃダメですよ我々は。
そっか、だ旗から見てるっていうのが、
そうそう、距離を置く、
距離を置くっていうね。
そう、うん、何かを愛してる10代の女の子から距離を置くことでしか身を守れない。
例えばさ、あのほら恋愛バラエティ的なやつとかあるじゃない。
なんだこの話よ。
バチェラーなんちゃらみたいなさ、ああいうなんか女の子がお嬢様で、もうそこに群がる男たちのなんか繰り広げるみたいなぐらいの気持ちで見るってことね、ウエストサイドストーリー。へえ、こんなことやってんだ、はっはっはみたいな感じなんだな。
うん、いやまあ俺はちょっとまた、うん、なんだろうな、そんなでそんなそこまでですか、ウエストサイドストーリー。
いやいや、だからなんか、うん、アメリカ人、うん、アメリカ人じゃないよ、プエルトリカなんだね彼女は。
そうそうそう、
移民で、
そうそうそう、うん、
移民の彼女が虐げられ、うんうん、あの恋に障害があり、うんうん、だけどまあその彼も含め、うん、自分の家族も殺されてしまう、うん、だけど愛してるから、
う
ん、その都合の日そんなことを言い放ち終わる映画でしょ、
うんうん、そうそうそう
知らねえよって言われちゃうずるいじゃんっていうね、うん、感じになっちゃうけど、うん、あこういうもんなのかっていう、うん、アメリカってすごいなっていう、
うん、まあそうですね、
大国アメリカってい
う、いやいや、まあ確かに。でもね、ジョイさんの言った戦勝国って結構あるかも本当に。いや、なんかこんなね、こんななんか周りからしたらふざけんなって
、ふざけんなよ、うん、その愛で貫くみたいな、
う
ん、
そう
パーン、そんな手には無理無理みたいな。いやでもはあ、しょうがないですね。
まあ愛が全て
なんですね。愛なんですね。
愛なんですよ
ね。怖いよ愛は。そうなると、
うん、
ロシアも怖いよ、もうこうなると。
うん。
なんか
ちょっと一個別の話してもいいですか。
はい、いいですよ。
なんかいや今日いくつか、はい、あのトレーラー劇場であったんで、
うん、
トレーラーで面白そうな映画があったから。
うんうんうんうん。
今日なんかあの前回も映画館で見たし、今回も、まあ、映画館で見るためにトレーラーやってるけど、あんまり初め気にならなかったんだけど、最近なんかしつこくトレーラー見てるとバットマンがちょっとずつ気になり始めてて、
ちょっと俺も気になった確かに、うん、今回も確かに出てきた。
そう、1回2回見てるときは気づかなかったんだけど、何度も見てると、うん、あ今回のバットマンってちょっとその頭おかしい人なのかなっていう。
バットマンが、
そうそうそうそう、
うん、確かにね、
うん、なんかやりすぎちゃう人、
うんうんうんうん、
やりすぎちゃって殺しちゃう人みたいな、だったらちょっと見てみたいかもって。
もうまさにバット
まあそっちのバットね、そっちのバットね
確かにね、ちょっと気にはなるよね、うん、確かにね、
新シリーズですしね、
うんうん、そう、序章に過ぎないみたいなことね、
そうそうそうそうそう、
うん、言っちゃうね、ああいうことね、うん、ほんと言っちゃうんだよな。
でもなんか今までバットマンってあのティム・バートン版があり、
うん、
クリストファー・ノーラン版があり、うんうん、で、いやアベンジャーズみたいな、
うん、
またバットマン VS
うん、
スーパーマン的な、
うん、
でこれぞこの3つ全部違うらしいんですよ、
うん、
ストーリーがね、シリーズが、うん、でまた第4弾としてまた新しいバットマンが出てるから、うん、でジョーカーとも違うらしいんですよ、
うん、
だからなんかあのまた新シリーズとしてちょっとそれが今日見ててトレーラーとして気になったなっていうやつです。
確かにね。
あとマイケル・ベイ師匠がまた新しい、またやってんなこいつ。
ベイ師匠か、
まあ、ベイ師匠は 何があるんですか。
ベイ師匠はね、あアンビュランスって映画を、なんかまあアンビュランスは救急隊なのか、まあまあ、なんかでもあのトレーラー見る限り、あまたやったなこいつっていう感じ
まあそう考えると劇場版はだからあれが、あ俺あれ 見たよ、アンチャーテッド、
はい、うん、あ見た
見た、
あどうした、
まああの
アメリカ映画
いやあのインディ・ジョーンズ、
あ
インディ、まんまインディ・ジョーンズ、
うん、
はい、インディ・ジョーンズ、
トム・ホランド版インディ・
ジョーンズ、はい、インディ・ジョーンズですっていう感じの、へえ、マーク・オールバーグが好きだから見に行ったぐらいの感覚かな、うんうん、俺の中では。まあでも、うん、インディ・ジョーンズだな。
まあそもそもね、アンチャーテッド自体がちょっとインディ・ジョーンズっぽい雰囲気もね、まあ、
ゲーム的には
そうですね、うん、だからまあでもここ成績良かったらまあ次回作もあり得る感はね、ちょっと嫌めない感じの、うん、だけどまあそんなに面白かったかって言われてもまあはいはいって感じかな、うん、俺だからやっぱりナイルが見たいかな。
ああナイルか
も、ナイルかも、
ナイルかも、どうなんですかねランキングで、
うんうん、まあでもちょっと、うん、ちょっと戻りましょう、
はい、
あの見やすい方向に、
ああ配信
ね、劇場版ね、はいはいはいはい、ばっかりバンバン見てってもあれなの、うんう
んうん、今年でもすごい数見てますよね劇場版
ね、
そう我々ね、
そうそうそう、うん、だいぶ見に行っておりますけども、
あ俺シラノも見たいんだよな。
ん？
シラノ、
シラ
ミュージカル、ミュージカルだはず、あのうん、ゲームオブスローンズ の、
はい、
あの背のちっちゃいお兄ちゃん、
わ僕見てないです、
あスローンズ、あ、はい、もうここでおしまいもうゲームオブスローンズを見ていたらあーっていうね、
そうそうそうガーってなれるやつ、
そうそうそうそうそう、ちなみに、今週のランキングはやっぱまだ相変わらず呪術廻戦が1位、
いやでも呪術っていうかあのチケット取ろうと思ったら呪術だけ、うん、あの公開の数が異常に多いんですよね、あの時間は、今回もウエストサイドストーリーとか見ようと思ってたり、うん、ドライブ・マイ・カーの時もそうですけど、ずっと呪術だけ1日 5回か6回やってんじゃんみたいな、
あのぐっすり俺が寝たという、
そうですね
寝てしまった呪術廻戦、あれまだ開けてないのね、あれ開けた、
開けます、
開けたもうあれは本当俺喋ることも何もないと思う何も喋れてないと思うんですけど、うん、それもね、
アンチャーテッド6位に入ってますね、ウエストサイドストーリーが7位に入ってますね、8位がスパイダーマン、9位がドリームプラン、10位がドライブマイカーと、
ドライブマイカー、うーん、ドライブマイカーは良かったね、本当に素晴らしい作品、これでしょ日本人の機微というものは、
いやまあまあそうね、しかも世界的に評価されてますし ね、
うん、
なんかすごいですよねあの映画は、
そうそう、同じもう何、まあ今回2時間半か、
うん、
でドライバーが3時間ぐらいでしょ、うん、あ時間使うんならねと思ってしまうなんていうね、
うん、あと1個全然関係ない話、
はいはいはいはい、
これなんかごめんなさいね、次から次へと、あのね俺すごい20年近くぶりにディズニーランド行ってきたんですよ、
う
ん、
おお
行った、最近いつですか、
全然行ってない、うん、ディズニーランドでしょ、行ってないですね、
この10年は過ぎ
て、うん、俺もそのぐらい行ってないかも、
なんかしかも今回ディズニーランドホテルにも泊まって、
うーん、ミラコスタ
ディズニーランドホテルっていう名前のホテル、まあ、ディズニーランドも目の前、ランドの目の前にあるやつです、なんかで俺あんま好きじゃなかったんです、なんかちょっと、うん、
車に構えてでディズニーランドに対して、うんうんうんまあ、子供がねできたんで、うんうん、子供のためにと思ってでホテルに泊まったんですけど、うん、ホテルがねびっくりするぐらい良くて、ちょっと驚きでした。ご飯が美味しいんですよ。
うん、
ご飯が美味しいとホテルいいホテルだなって自分の中であって、うん、でちょっとそこでテンションが上がってでディズニーランド行ってみたんだけど、なんかちょっとずつ変わってて、うん、アトラクションの内容が。例えば俺が知ってるカリブの海賊って、うん、映画公開前だったんですよ、カリブの海賊、うん、だカリブの海賊の中にそのジャック・スパロがいない時しか知らなかったんだけど、うん、なんかジャック・スパロがいたりとか、
う
ん、あとイッツァスモールワールドの中にいろんなプリンセスがいたりとか、うん、俺が知ってるやつは全然その前の時代だから、うん、あ中身がこんだけ変わってんだと、うん、あちょっとずつそのお客なんかすごいなと思って、でサービスももちろんすごいし、うん、子供がチロスを食べてて、うん、劇場に入った あるアトラクション入る前にズレってこけてタバコのチロスボロッとこぼしちゃって、うん、でも判別書きそうになって、でももう中も始まっちゃう、もうどうしようこれ捨てるしかないみたいな。そしたらさーっとどっからともなくこう人がやな、うん、係の人っていうか、まあアテンダントがやってきて、うん、キャストがやってきて、でこれ新しいのお持ちしますんでって言って、
あららら、
てか捨ててきますんでみたいなって言って、わーっとそれ見て出てきたら新しいのもって困ってるんですよ。
かー
もうすごいと、
さすが
さすがもう好きになっちゃうよこんな
の、夢の国や。
そう、ね、で去年の9月に新しくできたビューティー&ビーストっていうアトラクションに乗ってきたんですよ。
美女と野獣なの。
そうで今こう2万人以下に制限してるんですよね、ビューティー&は。だから、マックスの3分の2以下なんですよ、うんうん、つまり待ち時間も3分の2以下に収まる、
うんうんうん、
にもかかわらずそのビューティー&ビーストだけ、1日の中でもう、上限が決まってて予約制なんです、うん、そこだけ予約制なんですよ、うんうん、でなんとかそれを予約取って行って乗ったんですけど、だ最新のディズニー、もう世界のあのディズニーが最新のアトラクションを作ったってそれ乗ったんですけど、衝撃でした。衝撃的にアトラクションとしての完成度が高いとか、すごい、なんかこんな乗り物乗ったことがないっていう。
やっぱ日本じゃない。
え、なんでですか。
なんかアメリカのものでしょディズニー。
そうそうそうそうそう、
日本のサービスじゃないそれ、すごいの。
どういうこと
なんか、うん、やっぱ日本ってすごいねっていう。アメリカのものですけど、はいはいはい、ディズニーランド、
はいはいはい、
そういうことでしょ、
は
い、
そう
だけど、うん、日本のその行き届いたサービスがすごいんだよね。舞浜のあのディズニーランドがすごい
ん
でしょ。
これって、何世界標準じゃないですか。俺てっきり世界標準だと思った。
それ知らないけどさ、その俺行ったことないから、そのサンフランシスコどこにあるの、あのディズニーランド。
いや結構、ロスとかフロリダとか、うん、なんか中国にもできたとか、
うん、キャストさんは分かんないですね。ミッキーとかは基本的にはものすごく同じ水準だと思います。なんか僕一回インタビューしたことがあって、ミッキー違う、ディズニーマニアの人たち見て、
うん、はいはいはい、うわ面白そう、う
ん、それで言うと香港のディズニーランドでもミッキーとミニーはもうめちゃくちゃイケてました。
へ
え。日本だと子供に取られちゃうから、うん、近寄れないんですけど、うん、香港とかは意外に近寄れて空いてるっていうのもあって、うん、でミッキーにバレンタインとかかなんかの時かにチョコを渡したんですけど、うん、その女の子がで、そのチョコを渡したのをミニーが見て、で喋れないじゃないですか、うん、でもミッキーは喜んでるんですけど、その見たミニーが後からポンポンって肩叩いてきて、で、あなたのチョコレートを私が食べるからっていう、こうなんですか、こうあなんだってこう手で
ジェスチャー、
そうジェスチャーで表現するようなことは、お芝居とかは全部やってくれる感じです
。ちょっと私のミッキー何よみたいな空気感を出してく
る、ね、出してくるっていうのは、それでまたその子たちはバーってなるし、で船の中を周遊する、なんかアメリカのやつツアーがあるんですけど、そこでも安い、ところに泊まれてないその日本人が、でもいろんなディズニーランド行ってるってことを分かってて、うん、で朝特別にその子だけ呼んでもらって、うん、で朝食、みんなの朝食が始まる前にミッキーたちが全員勢ぞろいして、その子だけのための時間作ってくれるとかやって
ます。へえ。
だから多分キャストまでは分かん ですけど、ミッキーは世界標準です。
なるほど、もうそのクオリティが、
クオリティが。うーん、
だから内側にアメリカを嫌っちゃうね。わかんないけど。いいとこあるんだね。
いいとこあります、ね。いいとこある。すごいいい話だ。
あ、いいいいいいいいい
とこ。めちゃくちゃ。
いいとこもあるかもわかんない。うんうん、ただもうちょっと許せない。
ちょっとね、
そうそう、
今日はね、
今日まあちょっと、うん、まあ、今日かな、うん、なんだろう、ね、まあちょっとそう感じたんですよ、あれ見て、
あれ見て、
ストーリーを見て、見て、
そうね、
あれこんな感じっていう、う
ん、日本でやったらどうなんですかね、日本版、
まあ、でも
結構でもウェストゲートパークとかそんな感じなの、
そういう感じですよね。
いや、だから、はい、どうぞどうぞ。
いや、僕、あのシーン、うん、トニー、リョウジさんが狙われてたシーンなんですけど、うん、トニーが、お兄ちゃんとケン、まずリフっていう、うん、ジェッツのボスが、
はいはい、
ベルナンド、向こう側のボスと対決をしようとすると、うん、こうトニーが割って入るんですよ。うん、これが、ま、完全に IWGP と一緒のパターンで、永瀬君が入っていく形だったんで、僕は、IWGP しか知らないんで、俺が手つくまでお前ら絶対喧嘩するんだってやるんだと思ったんですよ。それぐらいかっこいいシーン見せてくれるんだと思ったら殺したんです。
あれ、
そうだから、まさかのブラックエンジェルスのボスを殺しちゃったみたいな、金魚の先にっていうことをやったんで、結構そこも引きました、うん、
そうだ、そうだ、あそこもね、なんかね、見せ方がね、その多分物語の作り方的には、構造的には、いや、銃がどこにあるかって結構見せ方で、うん、あの銃は、リフが買った銃で、しかもお父さんも同じ目つきをしてたみたいなことを言われながら、父親を意識されながら、うん、だからリフの分身であり、その血統であり、貧しさの象徴である銃を手にしてポケットの中に、それを、トニーが奪うと、あ、トニーに預けられるんです、そう。で、預けられたトニーが懐に入れたまんま喧嘩をするから、この銃がいつ出てくるんじゃないかっていう緊張感を多分観客に与えながら、あれを見せていて、で、結局でもそこで銃は飛び出さなかった、飛び出さない代わりに人を殺したっていう、だからそこに多分驚きと、まあ、物語の展開を作ってて、で、かつそこでキーとなる貧民側の銃を今度プレトリカンが拾って、で、トニーを殺すみたいな、まあでもちょっと複雑だったよね、そのなんか キーアイテムとしての銃はなかなか、まあ、
寝てた、そうですけど、ごめんなさいね、寝てたと
思う。IWGP 的なシーンだなって言ってました、
うんうん、いや、おそらく意識
っていうしてんだろうなと思う、やっぱ、うん、IWGP もあそこは
その演出、ウエストサイドを演出、
そうですね、まあ、もしかしたらそれがこう、なんだ、あれかもしれないし、マイケル・ジャクソンの、うん、
バットね、
バットでした
っけ、デレレレレッツテレレ、
そうか、バット、
ビートイット、ビートイット、
ビートイット、ビートイット
、ビートイット、
ナイフでね、そうやりやすい、まあまあいろんな影響があるかと、
まんなところで、
はい、そのところで、
今日は、今回は、ウェストサイドストーリーをまあやってみたわけですけど、アメリカーノって何みたいな、なんかいろいろも思いながら、これからまたいろんなアメリカ映画をいっぱい見ていくと思うんで、その辺も楽しく鑑賞していただければね、皆さんと一緒に語り合っていこうかなと思いますんで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。